ミラクルウィッシュの
夢を形にミラクルタイムズ。わーい。さあ始まりました。皆さんお待たせしました。ミラクルウィッシュのミラクルタイムズということで、これから月に1回、こういう風に、ラジオでお話しさせてもらうことになりました。ミラクルウィッシュの代表の増田です。よろしくお願いします。そして今日はは
い、副代表の瞳由美子です。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ私たちミラクルウィッシュですけれども、三田市を中心に、大阪とか、いろんな場所で、活動をさせてもらっていますが、どういう活動をしているかというと、お母さんたちが、地域でやりたいことをできるようにするために、なんかこう活動をしているっていう。で、その中にね、いろいろな事業があって、なんで目つぶって、いろいろな事業がね、ありますよね。例えばイベントをしたりとか、お母さんたちがやりたい企画を、実行したりとか、あとは防災の企画だったり、小学生向けの、企画だったり、いろんなことをやらせていただいて、一緒に活動するお母さんたちの、なんていうんですか、意見とかによって、毎年やることが変わってくるっていう形でやらせていただいています。でですね、毎年、年に1回新しいメンバーさんを募集して一緒に活動したい人に来ていただいて、仲間を増やしていくっていう形の活動の仕方をさせてもらっている NPO です。で、今日はね、副代表のひとみさんと一緒に、ちょっと一人だとね緊張しますので緊張しますので、ひとみさんと一緒におしゃべりさせていただこうかなと思ってるんですけど、ひとみさんはそもそももともとミラクル一緒に入られたのも、もともと立ち上げからいらっしゃったわけじゃなかったんですけど、
そうですね。
どうですか、どんな感じで。
もともとねミラクルウィッシュはもう10年前にマスはじめ、メンバー何人かで、ママサークルとして立ち上がったんですよね。
そうですね。
でその中で、途中から3年目ぐらいからかな、
そう、4年目かな、
ママ講師っていう、事業が始まって、でその、始まった、半年ぐらいかな、後ぐらいに、イベントがあって、子ども店長のイベントがあって、その時に出店してくれへんかなみたいなことを。
そうですよ ね、 あれも、私の知り合いとひとみさんのお知り合いが同じ方で、三田の近くに住んでるよ、ひとみさんっているよみたいな感じで紹介してもらって、
そうそう、
あの時 何で出店されたんでしたっけ
体式マッサージで出店したんですけど、本当はねアロマで出店したくって、アロマのスプレーを作ろうっていうので出店したかったんですけど、マッスーの圧に押され
ちょっと圧ある人みたいに言わんといてくれる、
ね、アロマの人他にいるからちょっと違うことしてって言われて、子供のと一緒にね、できるなんかタイマッサージ考えようと思って、いろいろなんか初めてやったんですけど、子供がやるのってね、そうそうなんですけど、なんとか子供店長やりきって、その時はね、特にあれはなかったんですけど、なんかこういうイベントをやってる団体なんだなって思ったんですけど、なんかその時に子供店長さんで来てくれはった人がママ講師さんをやってる、小田中さんっていう方で、でなんかそこで私ママ講師やってるんですっていうのを聞いて、ママ講師って何ですかって言って、よかったら詳しく説明をみたいな感じ で、で説明会に参加させてもらって、でそこからですね、なんですけど、なんか私最初よくわからなかったんですけど、ただマッスーのね、なんかもうわけわからへんパワーというか、
なんかちょっと変な印象やからやめてくれる圧が強い女みたいなねそれちょっと怖い人みたいになってるから、
なんかこうすっごいエネルギッシュやなと思って、
あ確かにあの時は若かった、
だからすっごい活動の量とかもねすごかったし、なんか、すごい面白いと思って、でそこに興味を持って、もう一歩踏み込んでちょっと、一回とりあえず入ってみようと思って、でなんかもうね子育てもだいぶちょっともう終わりかけまではいかないけど、だいぶもう自分は大きかったんで、ちょっとどうかなと思ったんですけど、
結構その時はあれですよね、乳幼児さんとか、あとは小学生低学年ぐらいのお子さんをお持ちのお母さんたちが多かったですよね、
そうですね、なんですけど、勇気を出して私でもいいですかみたいな
ありがとうございます、勇気出していただいて本当に
はい、そこからですね。
そうですね。でもそこからなんかこうね、主軸にまで来ていただいたっていう。 なんかこう、はい、やっぱり毎年ね本当にメンバーが変わるっていうところで、うんうん、なんかこうキャラクターというか、うん、ミラクルイッシュ自体はまあ変わらないんですけど、うん、やっぱり一緒に参加してくれてるお母さんによって、うん、なんかこうカラーがやっぱ変わっていくなっていう感じはありますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、ほんとほんと、
ね、もうじゃあ7年ぐらいですね、7年一緒に活動して
そうです
ね、
うんうん、早い。
なんか一番思い出深かった活動とかこの10年でありますか？あ、7年か
7年でね、うん、まあでもなんかいろいろあるんですけど、うんうん、なんかまあ一番最初になんか、うん、ああ面白いって思ったのは、うんうんうん、あの福知山に泊まりに行った時かな。
行きましたね、コロナの時ね、
うん、そう、うんうんうん、なんか箔付きでママ友さんじゃない人たちと一緒にどこかに出かけて、はいはい、みんなで一緒の体験をするっていうことを
初めてやったっけ。
初めて、白付きは初めて。
確かに日帰りとかね、うん、お出かけはしてたけどね。
そう、うんうんうん、だからなんかそれってなんかすごいことやなと思ってね、そうそう、あれでギュッとねまた一段と ねみんなも仲良くなったし、
なりましたね、うん、なんかやっぱりあの時ってねやっぱコロナであんまりね、うん、マスクも外されへんっていうのがまだまだ強い時期あって、うん、なんかそうめん流しやりたいとか言ったんね、それやったらあのあそこどこ福知山の綾部、うん、か、綾部の廃校にできるとこあるからって言って、うんうん、そう行きましたよね。
行きましたね。
なんか、うん、そうですね、うん、そう、
なんかあれがすごいなんかすごいなと思って、白付きがすごいと思った。
あ、泊まりで行くってこと？
なんかやっぱ家族もねみんなそうやって行ってもいいよって言ってくれてる家族がいるっていうことと、なんかそういう風に認めてもらってる、うんうん、ね、団体として認めてもらってるのかなっていう感覚もあって、それがすごい嬉しかった。
なるほどね、うん、泊まったのって他この7年で、あとはあれだけですよね、
うん、避難所体験ね。
そうですね、うん、私たち防災の活動にも力を入れてるんですけど、うん、三田市の公共の施設で、あの、まあ、なんか避難所体験をやりたいっていうところを、まあ、企画に挙げていてね、うん、ちょっとなんかそこでそれこそ白月です。白月っていう言葉自体初めて聞いたけど、
そうね、みんなで一緒に泊まって寝て泊まってお風呂も入ってみたいなね、夜通しお話しするみたいな、ね、あの時は ね作業しましたけど、
あ、いろんなねちょっとやらなあかんこともあの泊まりながらやるっていう感じでしたけど、なんかやっぱりああいう風になんか団体としてそうなんかこう公共の施設に避難所体験とはいえ泊まらせてもらえるっていうのもね、うん、あれも本当に貴重な経験だったし、ね、
う
んうん、また今年もやるんですよ ね、
そうみたいね
今年もやるんですよね、はい、ので、はい、あのなんかね今年はまたメンバーを増やしてとか、うんうん、まあ、あのいろんな団体のメンバーだけじゃなく、まあ、お付き合いのある方々と、うん、まあ、ちょっと顔の知った方々を集めて、うん、一緒にお泊まりだったり避難所っていうことを考えれたらいいなっていうことで、うん、また白月ありますね今年も ね、はい、
あの避難所体験はね避難所体験でほんまにすごいなんかいろんな学びがあってすごかったなと思うんですけど、なんかこういうあの雑魚寝っていう、まあ、ほどでもなかったけど、うんうん、こうやって寝てるとこういうとこが気になるんやなとかね、うんうん、そんなんも体験しないとわからへんかったことやし、
そうですね、うん、でもひとみさんはあれじゃないですか、キャンパーやないですかけど、うん、なんかすごいね寝れなかったっていう言ってシェアっていうかね、
う
ん、
そうそうそうそう、
あの後終わってからなんか全然寝れなかったみたいなことを言われた時に、うん、キャンパーやのにみたいな私とかねアウトドアじゃないのであのそんなまあなんかこう慣れてテントで寝るとかはそんなに慣れてないけど、うん、あ、別に外じゃないですけど、建物の中でみんなそれぞれにテントとかポップアップテントとか自分のプライベートなスペースを確保するために、うん、あのテントを張って寝たんですけど、うん、寝れなかったんですよね。
寝れなかったんですよ。なんで？なんかね、床を誰かが歩くとなんか全体的に響く感じやったんで、うんうんうん、なんかその度に頭の上に誰かがいるような感覚、うん、そう、ずっと目開いてみたいな、なんかそれが常にあったから、うん、多分、まあね、床質の問題なのかもしれないけど、なんかやっぱり地べたで寝てるのとはちょっと地面で寝てるのとはちょっと違うかったかなってい う、 そうそう、そんな感じでした ね、
うん、なんかそう、それもそうやし、なんかね暑すぎてねクーラーつけてとか言っちゃいましたけど怒られる話やけど、あ、いやいや、ここ今まだ電気ガス水道通ってない定位をねみたいな感じでしたけど、まあ、なんかそんなも我慢できないなとか、
うんうん、そうだね、
なんかいろいろな ああいう経験っていうのは、うんうん、なんか私としてはやっぱり団体だからこそできることだし、うん、それこそね、そのメンバーの中にはあんまり防災ね、うん、よく分かってないっていう方も来てくださって、うん、なんか一緒に学んだりとか、
うん、
あと私ももうこれはすごいなと思ったのはやっぱペット連れてね、
あーそうね、
来られたメンバーもいて、
うんうん、
ワンちゃん、
うん、途中で逃げ出してね。
逃げ出してね。うん、大変やったね。
なんかね。
なんか大変っていうのは私は気づいてなかったけど。なんか。
みんなでね。
ないみたいになって。
そうそうそう。わーって探しに出てね。
うん。
でもそういうことってね。ワンちゃん自身も想定 ね、してないっていうか、経験してないから。
そうですよね。うん、連れてこられて、いきなりなんか狭いとこに追いやられて。
そうそうそう。そんなんもね。飼い主もそうやけど、ワンちゃんもすごい経験よね。
なんかそういうのを、まあ、今年もやろうと思ってます、
はい
はい、でなんかやっぱりこう今ひとみさんが言ってくれたように、うん、まあ、泊まるっていうイメージももちろんないですし、まあ、キャンプとはまたちょっと違う、
うん
うん、
違うね、
っていうのと、まあ、私たちは知ってるもん同士でもやっぱりちょっとストレスかかったなっていう感じだったんですけど、
うんうん、
なんかそれがね、うん、本当に全然知らない方とか、
うん、
まあ、年齢も全然違う方だったりすると、うん、やっぱり余計ドキドキしてね、うん、なんかちょっと寝れないなみたいな感じにはなるかなと思うことを、ね、なんかやっぱりリアルで体験する中で、うん、なんかこうその経験の中から、あ、こういうものあった方がいいなとか、
うん、
なんか今年はこういうの持っていこうみたいなとかもね、うん、皆さんなんかそれぞれ思われてるところもあるので、うん、あ、なんかすごいこう避難所、まあ、まあ防災のことをこうやって深くやらせていただけてるのも、うん、やっぱすごい皆さん行政の方とか、
うん、
あとまあ地域の方とかが協力してくださってるからなって常々思っているっていうところで、うん、なんかまあ泊まりで今そのね避難所の話になりましたけど、うん、やっぱ私たちはすごいあの元々はサークルだったじゃないですか、
うん、
でなんかやっぱりなんかこうサークルだとできないことがやっぱ多かったんですよね、
うんうんうん、
なんかいやなんかただの団体でしょみたいな、なんか
ただの団体
レーンちゃうでとか無料ちゃうでみたいな、なんかそういうことじゃなくて、まあそのなんかまあ団体法人格を持ってないことで、やっぱりなんかこうやりたいことができないなって思ったのが、やっぱりなんか2018年ぐらいから思い出して、でまあ、その時にはもうひとみさんはすでに一緒に活動してましたけど、やっぱ法人化したいなっていうところを考え始めたっていうのはあって、でなんかやっぱ法人化する時も今はまあ NPO でやらせてもらってますけど、まあ一般社団だったり合同会社だったりいろんな会社の形ってあると思うんですけど、まあ私たちには何が法人格としていいんだろうかっていうのもすごく悩みましたし、なんかその中でやっぱ一番私ららしく活動できるのっていうのがやっぱ NPO じゃないかなっていうことで、
うんうん、
まあ、そこから、うん、まあ、申請して、うん、まあ、半年ぐらいかかって法人格になったっていうところで、それが2020年ですけど、
20年、ね、
うん、法人格になってなんか変わったって実感あります？
めっちゃあります。
めっちゃある、やっぱりある。
やっぱりでもね、
うんうん、
あの市役所さんとの関係性はすっごい変わったから、やっぱりねちゃんとあの団体として認めてくださってるなっていう感覚はすごいあるから、
うんうん、
なんか全然それまでと活動の内容は変わったなと思う。
あ、でも一気に変わりましたね、
うん、変わった。
依頼されましたね、
うん、依頼は増えた。
そうですね、依頼されてやる、まあ、うん、お仕事ではなく、まあ、活動の一環としてですけれども、うんうん、そういうことが増えて、
うん、
なんか市役所内に友達が増えましたね。
そうやね。
はいはい、もう知り合いだらけにだいぶなってきてますけれども、うんうん、なんかやっぱりそういう私たちが分かってない行政からの目線っていうのも教えてもらいながら、うん、今も活動できてるっていうのは、うん、やっぱり NPO になったから
そうやね
だなっていうのは大きくありますよね、
うん
うん、他なんかありますか、うん、そこがでも一番やね。
一番やね。なんかだから本当にその活動の内容ベースは変わってないんだけど、
うんうん、
そのやってる内容というかね、なんかそれがすごい大きくなったり、なんか広くなったり、
うんうんうん、
大きくと広くと一緒かもしれへんけど、
うんうんうん、
あの
なんか深みが出るみたいな。
そうそうそうそうそう、うんうん、でなんかお付き合いしてる他のね市民活動団体さんとも、
うんうん、
なんかやっぱりね、
あのそうですね、
広くなっていったし、
うんうんうん、
だから市役所さんとの仕事を通してなんかさらにまた違う団体とつながるっていうことも増えてきたなと思うから、
うんうんうん、
やっぱりそこが大きいかなと思う。
そうですよね、
うん、
今年はね、広報誌にもね、うん、あ、今年
去年去年
やな、去年、もう去年の話だったわ。去年のね、6月号の広報誌にね、私たち表紙、あ、皆さんぜひこのサイトを見ていただいてですね、どっか載ってんのかな、この写真ね、とか言って、その、なんか載せてもらったりして、うん、逆になんか、あの二人とも三代に住んでないっていう、小さい声で言うて嫌ってるかな住んでないけど表紙載せてもらうみたいなこととかも、うん、やっぱなんか そういうのもやっぱ活動のことをちゃんと知ってもらって載せてもらったんかなと、うんうん、あれあかんよねあの写真な、いまだにちょっとなあ、ちょっとね、うん、まあ私らの可愛さがちょっと消されてるほら皆さん見たくなったでしょ、ぜひ検索してください、2023年の6月号です。表紙に
めっちゃ、はい、載ってますんで、いっぱい撮ってもらったのにこれなんやってね。
いやそうですよ。でも、まあ、あのこだわり強かったね、うん、あのなんかこう撮りたいっていうのが多分イメージがあって、
広報、ね、の方のね、
はい、私たちはそれに乗せられて、はい、なんかこう変な格好させられるっていう、
こっち見てあっていう顔してくださいって
言われたね。もう戸惑ったもんね、
なんかね、あこれあみたいな、
ちょっとあって言う人おらんと言われへんとか、うん、私ら女優ちゃうから言うて、なんかそんなことも言ってましたよね。
そうそうそう言ってましたね、うん、
なんかそういういろん なんか機会もやっぱりこう NPO になったことというか、こう行政さんとのお付き合いの中でさせてもらってて、もう本当にありがたいなと思っておりますね、
う
ん、
はい、そうですね、
うんうんうん、
はい
はい、なんか感慨深い感じになりましたけど、
まあね、ちょうどね、10周年を、
うんうん、あ、そうですね、今年3月に、はいはい、10周年迎えまして、はいはい、ありがとうございます皆さんのおかげで、
ね、
はい、
そうなんですよ、またねメンバーもぐっと変わって、はい、内容もまたぐっと変わって、
はい、
ね、
そうですね、
で、はい、大丈夫ですか、この後のこと、
うん、ま、そうね、何を言いたかった、
はい、いやいやいや、あの
そうですね、まあ、でも10周年やっぱり10年続けてこられたことを、うん、まあ、トータルね、サークルから始まって10年続けられたことはすごいありがたいことですし、そしてまあこうやってハニー FM さんと毎月私がこうね、うん、おしゃべりできる機会をミラクル一緒に与えてくれたということも本当に感謝でございます、うん、感謝しております、今手を合わせておりますけれども、はい、もうなんかでもこうやってなんかいろんな方に知ってもらえる機会とか、まあ、私たちの活動をあの紹介させてもらったり、あとまあ大きな柱、さっきから何度も言ってるんですけど防災をやってるっていうところで、なんかそういうこともあの皆さんになんか私たちの目線でお届けできたらなというふうに思っています、うん、はい、なんかあれですよね、始めたばっかりでなんかちょっとどうすんねんみたいな感じはありますけれども、うん、あのまあ、こんな感じであの皆さんにあのいろいろおしゃべりしながらミラクルタイムを お届けしていきたいなというふうに思っていますので、はいはい、これからもあの聞いていただければ嬉しいなと思いますし、はい、ひとみさんは3回ぐらい聞いてくださいね、はい、了解ですか、
わかりました、
はい、じゃあ皆さんもよろしくお願いします。
告
知どうぞ、
はい、はい、ですね、ミラクル一周、その防災がね、柱であるんですけど、今年は、あの、講座とか、講習会とか、そういうものを、まあ、ちっちゃなイベントみたいな企画をね、たくさんやっていく予定にしています。で、今日も、保健センター、総合福祉保健センターの方で、子育て中のお母さんと一緒におしゃべり会をしてきたんですけれども、うん、はい、あの、今後も月1回を目安に、テーマはね、いろいろその時に変わるんですけれども、テーマも内容もちょっとずつ変わるんですけれども、あの、そういう方を対象に、おしゃべり会なり、あの、講座なりをしていこうというふうに思っていますので、ぜひね、あの、子育て中のお母さん、もう子育て終わったけど、そういう内容に興味があるっていうお母さん方、ご家族の方は、ホームページ、ミラクルウィッシュのホームページとか、SNS ですね、インスタグラムとかですね、はい、をチェックしていただいて、ぜひ、あの、ご参加いただけたら嬉しいなというふうに思います。
はい。やっぱりね、なんかこう、喋る場って、なんかいつものママ友とか、うん、いつもの職場の人とか言うと、うん、なんかこう、喋れることって制限されたりとか、うん、なんか、あの人あんなこと思ってるから言わんとこう、みたいなことってあると思うんですけど、うん、でもなんか私たちって別になんかこうね、あのその場に出会ったあの女性とかお母さんっていう立ち位置の人たちが集まって、うん、まあ、テーマに対して話すので、うん、なんか結構あの今までもたくさんさせていただいてますけど、うん、なんかこう 普段喋れないことが喋れたとか、うんうん、なんかこう喋ることでなんか自分の中の気持ちっていうのに気づけたりとか、うん、なんかそんな方が結構やっぱり多いの で、なんかこう皆さん本当にお一人で来られる方も多いですので、うんうんうん、なんかまあ知らない人たちだからこそ話せることとか、うん、なんかミラクルイッシュがやってるからって言って来てくれる方もいらっしゃるので、うん、ぜひぜひね、ちょっと8月も、あ、7月か、7月、うん、7月も、まだちょっと日程決まってませんけど、させてもらういますし、毎月開催するという予定になってますので、うん、ぜひぜひ皆さん足を運んでいただければというふうに思います。
はい。
はい。ということで、今日もミラクルイッシュの夢を形にミラクルタイムズ終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間お送りしましたのは、ミラクルイッシュの増田と
瞳でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。